仕事に集中する30の工夫。その1、レジというタイムリミットを強く意識する。仕事を早く片付けるために必要なのは集中力です。集中力の程度は仕事のスピードだけでなく質も強く影響します。何事も集中力。さて、ここまではよくある話です。集中力が大切なのは分かっている。で、何か工夫しているのだ。そう思っているのではないでしょうか。集中力を出すための良い方法があります。締め切りをすることです。人間は締め切りがあると強烈な集中力を発揮するようになります。締め切りの応用を活用している人は勉強でもスポーツでも結果を出せます。勉強でも成績の良い人ほど試験日を強く意識しています。試験日までに強化の復習を得るようなタイムスケジュールにしています。また、試験日というレッドラインを意識するからこそ、適度なタイムプレッシャーを感じて自然と集中力も出てきます。スポーツでも同じです。スポーツで結果を出したければ目標となる大会を強く意識することです。相手では少しでもいい結果を出せるようにすること。そういう夢ができれば、まずからマラソンの練習中の集中力も湧いて出てきます。どんな働き、見ると集中力を出すのは人間です。これは仕事でも同じです。仕事の締め切りを意識すれば自然と集中力が出てきます。そういうふうに体が自然と動かされています。実は仕事においてもコースの締め切りがあります。それレジで早く帰りたいからその時間までに仕事を片付けようと強く意識します。自然と集中力が出てきます。たとえ、嫌いな仕事でもです。嫌いな仕事だからこそ、だらだらしてしまいがちです。しかし、嫌いな仕事だからこそ、レジは意識することです。面倒な仕事をさっさと片付けて、レジで帰りたいと思えば、必ず記録が湧いてきます。人間は努力から解放に向かうとき、集中力を発揮します。大変な仕事はいつまでも続けたくはありません。早く大変な仕事から解放されるために、その時間が湧いてくるのです。レジを締め切りして仕事を進める。仕事に集中する30の工夫。その2、やる気があるうちに仕事を片付ける。やる気は少し同じです。出てきた瞬間が大量です。新鮮さが続いているうちに気にするのが一番の時間であります。仕事でも同じです。やる気が出ている瞬間に一気に行動してしまいます。やる気もまだまだです。面倒だな。後からやろう。そう思って、ここから進出してしまいます。後になること、新鮮さが失われます。あとは新鮮さがすることは難しく感じられます。理由は、やる気が安定しているからです。やる気があるときに仕事に手をつけていれば、記録も集中力もあるので仕事が早く始めます。もちろん集中しているので質も高いです。もし、後回ししているとやる気がどこかで消えています。今、やる気になっていれば1時間の同じ状態と思うのは大間違いです。1時間後には、疲れが溜まっていたり、どうしたら別の仕事を内緒に同僚との雑談に夢中になっているものです。やる気になっているうちに仕事を片付けるのがポイントです。チャンスは今すぐです。やる気があるうちに仕事を終えてしまうことです。仕事は早く始めることが何も終わらせることができます。やる気があるときに仕事を片付ける。仕事に集中する30の服。その3、いつでもいいよと言われた仕事をすると言われたり。私が新人時代の仕事をしていたときのことです。同社は小さな仕事を内緒にしました。小さな仕事なのでやればすぐ終わりそうな内容です。緊急でもなく、大した内容でもなさそうです。同社は時間のあるときにいつでもいいよと言われました。その時私はいつでもいいならあとからいいなと考えてしまいました。ここで油断したことが失敗でした。昼食を取った後、ゆっくりしてから取り掛かろうと思い気を抜いていました。お昼を過ぎて少し時間があったということです。今度は別の人から緊急の仕事を頼まれました。今すぐ取り掛からないと他人に迷惑がかかり、できるだけ早く処理しなければいけない仕事でした。緊急ですから後回しにすることはできません。当然のごとく私はすぐ取り掛かることになりました。そうせざるを得ない状況でした。相手そういう緊急の仕事に限って仕事量も膨大になったりします。緊急の仕事に限ってたくさんの仕事をこなした私は疲れ果ててしまいました。同僚も一緒に協力して作業を取り組んでいましたが、同じように疲れ果てている様子でした。されて今の仕事にいると大変だったねと雑談を始めてしまいます。すると、いつの間にか定時を過ぎていました。頼まれた仕事は明日にすればいいんだと思い、その日は終わりにしました。初段である程度時間がたつと忘れてしまうのが人間です。数日後、同社はあの仕事はまだ早いと催促されてしまったと言ってしまったと思いました。頼まれていた仕事そのものを忘れていました。すぐ仕上げようとした私は急いだ中にさらにミスをしてしまいました。焦る気持ちがうっかりミスを招いてしまいました。こうして小さな仕事を終えるまでに時間の中にミスをしてしまった失敗をしました。こんなことになら頼まれて時間の余裕があった時にすぐ取り掛かるべきだった。この失敗で得たことです。小さな仕事をすぐ取り掛かるということです。小さな仕事と油断しやすくミスを招きやすいからです。事実、小さな仕事は取り掛かりやすいはずです。集中すればすぐ終わらせることができるはずです。どうはうさぎとかねてうさぎの中に負けても油断したことができたです。油断したため大きな失敗を招いてしまいました。気をつけるのは大きな仕事や緊急の仕事だけではありません。小さな仕事と気を抜いてミスをしやすいので要注意です。小さな仕事と油断せずにすぐ取り掛かるのがベストな対処法なのです。小さな仕事と油断せずにすぐ取り掛かる。仕事に集中する30の工夫。その4、仕事リストを作ってから仕事を始める。今日やる仕事を頭の中で思い浮かべるのは得策ではありません。もやもやして抽象的で忘れやすくなります。まず仕事を始める前には仕事リストを作成しましょう。やる仕事を紙に書き出して仕事に向かいます。紙に書くために多少時間がかかりますが、この力は絶大です。今、自分がしている仕事の実現がはっきり明確にでき、達成感が得られやすくなります。今日、データが具体的に仕事に集中しやすくなります。紙に書くのを追い返すことの集中力が切れるようになります。書き方はやる仕事の内容を書き分けて紙に書くだけで OK です。作成した後は自分の目を少し向かっておきましょう。例えば、別の練習判定で書いてみましょう。一つの仕事が終わることに無理通します。無理通すのも文字汚染できて大胆に無理通します。すべての項目がないようにしようと心がければ仕事を前に進めようとする気持ちの書き方から自然と役ができます。仕事リストを作ってから仕事を始める。そういう人はどこかに無駄な作業時間が発生しているはずです。改めて振り返ってみましょう。おそらく無駄な会議にたくさん出席していることが原因の一つのはずです。無駄な会議にたくさん出席して、そういう仕事だと思い込んでいませんか。時間がない人と無駄な会議にたくさん出席して仕事をした気になっています。確かに会議は仕事の一部ではあります。しかし、ほとんどの会議はしなくてもいい仕事です。会議は大勢で話し合い、未来について考えたり決定したりするはずです。しかし、会議の内容を改めて振り返ってみましょう。大勢が集まらないとできない内容が本当に話し合われていました。いえ、ほとんどの場合、大勢が集まらなくても話ができる単純な内容のはずです。事実、会議でやり取りする内容のほとんどは個人同士で話し合って解決できる内容がほとんどです。たとえ大勢の人間が集まったとしても発言できるのは考えた点でもある人だけです。大勢の人がいるために帰って発言を妨げられるというケースも少なくありません。次の人が発言点のない新人はただやり取りを聞いていただけに連絡を取る時間になっています。わざわざ大勢が集まって会議室に閉じ込める必要はありません。完全に時間の無駄です。会議のような場所がなくてもメールのような時間の際連絡をすることができるはずです。また大切な会議ほど必ず議事録が回っているはずです。会議の内容はそれで把握して十分なのです。無駄な会議を徹底的に排出。仕事に集中する30の工夫。その6、デジタル機器を優秀な人にする。デジタル機器を管理すると仕事ができます。デジタル機器は従順な場です。最もまず仕事をしっかりこなしてくれます。最初の内容は無駄です。人をやるのは大きな人件費が毎月かかります。しかし、デジタル機器なら安いです。購入費用だけであり、デジタル機器もかかりません。あなたの仕事をデジタル機器に任せないと考えましょう。任せることができれば、あなたの仕事は存んでいます。任せる仕事の代表はやはりスケジュール管理とアラーム機能です。最新の携帯情報端末には必ずこの機能が備わっています。あなたがスケジュール管理をするときには、カレンダーに書き込む必要があります。毎週会を用意があれば、毎週会を何に書き込む必要があり、手間がかかります。しかし、デジタル機器を使えば優秀なスケジュール管理機能が必ずついています。スケジュールを一度まで毎月という例えば、毎週火曜日の午前10時からしなければならない仕事があったとします。毎日やらなければ便利ですが、毎週というような時間が空いてしまう場合だと訴えに忘れてしまいます。しかし、デジタル機器の設定が一発です。毎週火曜日の朝9時10分にアラームが鳴るよう1までセットすれば永遠に毎週火曜日のアラームが鳴ってくれます。アラームを設定するでも省けます。優秀な人を承認したといっても過言ではありません。一度の手まで永遠に続きますから多くの仕事が取れます。確かにデジタル機器は最後までに多少の時間がかかります。しかし、収録するまでに多少の時間がかかってもその時間はすぐ取り返せます。最後から収録できれば失った時間以上の時間も節約できるはずです。私たちは時間を節約できる素晴らしい機器に囲まれています。忙しい時代に生きているのも事実ですが、時間を節約できるデジタル機器に囲まれているのも他者です。宝の中にいますから、さらに今もったいないです。デジタル機器を優秀な人にする。仕事に集中する30の服。その7、無駄押しの仕事を公開させると人間関係が良くなる。仕事を減らすための意外な方法があります。無駄押しの仕事を公開させることです。A さんと B さんが別々の仕事をしていたとします。普段 A さんは同じ仕事を続けています。慣れているため仕事に専念できより早く質の高い仕事ができるようになります。B さんにおいてもまた同じです。問題ない状態です。しかし、あえて A さんと B さんの仕事を公開させます。A さんが B さんの仕事を対応し、B さんが A さんの仕事を対応します。一時的に仕事のスピードが遅くなり質が悪くなってもそれ以上の有益なことがあります。お互いの仕事を理解し合えるようになったとき、人間関係も必ず良くなるということです。相手の仕事を対応すれば相手の相手の差や気持ちの理解ができるようになります。お互いの仕事の対応すれば相手の理解できるようになればコミュニケーションも相手の理解としていることがわかるようになります。結果として意思の疎通がしやすくなり、誤解もできます。お互いの理解が深めれば喧嘩もなくなり仕事も増えます。 さらに、意外な同僚がもう一つあります。A さんが体調不良で突然休んだとしても、仕事を停止したことがある B さんが突然対応できるということです。一人が急に立てても、仕事がない人物が大切です。仕事の経験があれば、急に仕事を任されてもスムーズに対応できることでしょう。時々、あえて仕事を交代させることです。それが仕事を増やす方法につながるのです。仕事を交代して、相手の改善さや気持ちを理解できるようになる。仕事に集中する36、その8、同じ種類の仕事はまとめて片付ける。一つの仕事は大きく分けて3段階に分けることができます。1段階目準備、2段階目作業、3段階目片付け、まずは作業をするための準備をします。その後、実際に作業を行い終われば片付けです。この3段階はどんな仕事でも基本です。さて、違う種類の仕事をバラバラに対応すると仕事が遅くなります。仕事の種類を変えるために準備と片付けが達成するからです。また、頭の切り替えも必要なので集中力を妨げられます。仕事を増やすために大切なことは1段階目の準備と3段階目の片付けをできるだけ減らすことです。準備と片付けを増やすためには同じ種類の仕事をまとめればいい。仕事の種類を変える必要がないため準備と片付けが大事なだけで済むからです。例えば、メール処理の仕事をした後、処理作成の仕事をして、またメール処理の仕事をする場合があります。この場合、メール処理の仕事の準備と片付けが2回ずつ必要です。しかし、1回に分けたメール処理の仕事を1回にまとめたとします。準備と片付けも一緒で済みます。準備と片付けが少なくなるため、全体的に仕事量は減ります。仕事量はかなり変わります。頭の切り替えも必要ないので、目の前にある仕事に専念できます。メールならメールに関する仕事をまとめします。電話をするなら電話に関する仕事をまとめします。処理の作成なら処理の作成に関する仕事をまとめします。もし、バラバラの仕事があっても、仕事を進める順番を変更して、同じ仕事だけを揃えるようにします。同じ種類の仕事をまとめて対応するとき、あなたの集中力を最大限に活用できるのです。同じ種類の仕事をまとめる。仕事に集中する36、その9、例外を一つもつかない。効率のいい仕事には規則性が大切です。順番、行動、手順など規則の通りなら、理解しやすくない間違いも少なくなります。1、2、3、から数字が始まれば、続く数字は4、5、6となるべきです。A、B、C、とあらかれとなる数字が続いて、2、2、9と続くべきです。30まで100までという規則を決めれば、この約束は徹底的に守ります。例外が一つもないと、仕事の量を最小限に抑えることができます。覚えるような極端に減るからです。しかし、例外が一つでもあれば、仕事は急面倒になります。例外に対する対象を考えなければいけないからです。例外が増えれば増えるほど、特別な対象が必要になり、仕事も増えます。例えば、私はハッピーライフサイルの文章を書くときに1冊は30項目という規則を守っています。サイトを運営し始めた当初から30という規則性は徹底的に支持しています。30項目以上書きたいときにあっても、この規則性は徹底します。例外は1つもありません。自分が把握するときも、他人に伝えるときも一緒です。すべての作品は30項目で構成されています。これだけでいい。それ以外に説明する手間はありません。また、HTML を作成するときも、この規則性に則ってプログラムを作ればいいです。規則があるからこそ、プログラムが組みやすくなります。たとえ、膨大な量でも例外のない規則なら、あるようです。しかし、もし例外が1つでもあったとします。例えば、5冊目では29項目しかない、68冊目では30項目という例外があったとします。その例外にだけ別の処理を施さなければなりません。例外があると、プログラムの例外用のプログラムを作らなければいけないので面倒です。もちろん、優秀なプログラムなら、項目数の変化に応じて柔軟に操作することもできます。しかし、例外がないのが一番シンプルです。故に、プログラムが組みやすくなり、少しもしやすくなります。この話は、どんな仕事も続きます。規則性を作り、例外が1つもないようにします。話が理解しやすくなり、作りやすく少しもしやすくなるのです。規則性は徹底的に支持する。仕事に集中する36、その10、言葉は省略をしてもいいな、適度さを守る。私たちは仕事を楽にするために省略を使います。省略は大いなる時間の節約を出します。確かに省略は便利です。言いやすく伝えやすくなります。仕事を減らすために効果を発揮します。少しも小さくなるでしょう。しかし、それも適度さが重要です。ある程度一般的に調べている省略を使う分にはお互いにとって有益です。しかし、何でも省略をすればいいわけではありません。分かすれば逆効果になります。ある日、職場の同僚から資料を V しておきましたという連絡がありました。V というのは言葉を省略するんです。その連絡を受けた私は初め意味がわかりませんでした。リッサンという表現でうまくいきましたという意味だと思いました。しかし、別の英単語の頭文字かもしれません。ここからの英単語をいくつか思い浮かべましたが、本当に正しいのかどうかという自信がありません。こういうのは気になることは頭から離れなくなります。あまり大した意味はないかもしれません。しかし、重要な連絡かもしれず、放っておくわけにもいきません。気になって仕方がない本人に尋ねてみることにしました。この時点で時間とエネルギーをかなり没しています。答えはバージョンアップしておきましたという意味でした。VRSIONUD の V でした。それなら最初から省略せずにそう伝えてくれと思いました。省略したことのせいで仕事が減ることが逆に増えてしまったらです。省略の欠点は、どうすると知らない人に対してないという点です。場合によっては、誤解を招いて仕事のミスや失敗を誘発させることもありません。面倒だとはいえ、省略を乱用すると、具体的な人の説明が必要になり、余計に仕事が増えることになります。楽しようと思って、使った省略のために面倒が増えるというのは、こんな戦闘なのです。省略を乱用しないように。仕事に集中する36、その11、とにかく仕事に対気を切っている時間と思っていませんか。いやいや、気を切っている時間はあんなに短いです。この時を仕始めれば早く気を切り倒せます。実は一番時間がかかっているのは仕事に着手する時間です。おのおやる時間、おのおやる時間、作業服に入る時間、今日の作業時について考えている時間、気を切っている時間よりも思い越しを上げる時間の方がはるかに時間がかかっています。仕事で一番時間がかかるのはしているときではなく着手する時間です。どんな仕事でも誰にとっても共通です。思い越しを上げるのが一番大変と感じ時間もかかります。仕事を減らす工夫というのはあんなに肝心なことです。とにかく仕事に着手することです。すべてを難しいことは考えてはいけません。そういう時間こそもったいないです。とにかく仕事に着手します。難しいことを考えてから仕事を始めるのではありません。難しいことは仕事中に考えた方がいい。その方が頭と体が動かし始めているため、ストレスは小さくなります。仕事に着手してはスムーズに進み始めます。自分の調子に乗って進むようになります。なぜか、やる気や集中力も出てきます。思ってもなかったイライラや方法は仕事の最中で決まります。頭を回転させている途中からこそ、いい考えも決まります。仕事を始めるまでに時間をかけすぎていないでしょうか。もちろん、絶対に失敗の許されない仕事には、入念に計画を入れることは大切です。人間に関わる仕事や、膨大な費用を要する大きな仕事事前の準備には力を入れることが必要です。しかし、個人で行うような単純な仕事は難しく考えなくていい。とにかく仕事に着手します。いきなり始めても問題はありません。むしろ、いきなり始めた方がいいのです。難しいことは考えず、とにかく仕事に着手する。仕事に集中する36、その順に、仕事中に行われる要因を排除する。私が仕事をしているとき、集中力について気づいたことがあります。仕事中で集中力が切れる原因は何だと思いますか。仕事に専念して集中力が切れたと言いたいことですが、実際はそうではありません。もし仕事何時間も専念して疲れがない結果として集中力が切れたら理想的です。仕事を過ぎて集中力が切れたときは、その仕事はすでに十分な結果を出せていることでしょう。しかし、今度の場合、全く別の要因で集中力が切れています。仕事中は相手のせいです。業務に集中しているとき、電話がなくて仕事が中断。上司に言われて仕事が中断。同僚から話しかけられ仕事が中断。部下から質問され仕事が中断。新宅メールのアラームなのに仕事が中断。内閣があり仕事が中断。仕事中は何かと考えます。家族のアイコンのために仕事を中断します。用事が終わればまた仕事を再開します。この繰り返しは頭の切り替えが必要なので、なかなか集中できる環境が作れません。大切なことはアイコンが発生する要因を排除すること。もちろん完全に電話メールを遮断では業務に支障が出るため少し工夫が必要です。対策としては電話やメールを一切対応しない時間をすることです。職場の人に13時から14時は仕事に集中するから話しかけないでほしいなどと宣伝しています。電話の留守電通話などを際、メッセージを録音してしまい、繰り返し電話を忘れてもらいです。携帯電話のマナーモードにしておきます。その時間は徹底的に仕事に集中します。あくまで優先に時間が足りたことですが、方法の一つとして有効でしょう。中断が1回でだけで集中力は長く継続しやすくなります。周りに一番集中することを宣言する。仕事に集中する36、その13、仕事で集中力を妨げられるのは相手に達成することです。対策としては上司、同僚、部下にこの時間は集中するので話しかけないでという宣言をすることです。しかし、多くの人が協力し合っている会社では優先な職場もあることでしょう。そういう手段が職場で優先なら最終手段があります。次の二つの時間はどんな会社もあり仕事に専念できる時間です。仕事時間前、昼休み。まず仕事時間より早く出社します。まだ誰もいない社内が静かな環境のため仕事に集中できるはずです。仕事時間前は電話やメールもかかっていることは前です。また誰よりも早く出社し仕事をする方の社内評価は必ず得られます。遅刻は評価の遅刻が早く出社するには評価があります。どの世界でも共通です。評価され上集中して早く仕事を進めることができます。さて、もう一つはお昼休みです。昼休みの1時間は集中するための絶好の時間です。昼食のため席を外したり休憩したりします。電話のメールもほとんどなくなる時間帯です。この時間を去って仕事に集中すれば誰にも迷惑をかけずに仕事に専念できるはずです。みんなが休憩している間に仕事に専念します。では、肝心なあなたのお昼休みですが、お昼の時間帯から少しずらしてというようにすればいいのです。仕事時間前と昼休みの時間を活用する。仕事に集中する36、その14、 将来像上司に伝えておく。あなたは5年後までにどのような彼らを積みたいですか。10年後どのような仕事に携わっていたいですか。自分は将来どうなりたいのかを上司に伝えておきましょう。上司のためになるだけでなくあなたのためにもなります。3年後、5年後、10年後にはどんな彼らを積んでどうなりたいのかをできるだけはっきり上司に伝えます。確かに上司はいつもあなたのそばにいてあなたのことを呼び返してくれています。しかしあなたが頭の中で考えていることを全て把握しているわけではありません。単純なことです。あなたが頭の中で考えている将来像を自分で選びたいです。上司はあなたが聞いた将来像を投与してくれます。あなたが口にした将来像につながる仕事や話があれば優先して話してくれるようになります。その方が仕事はスムーズに進むからです。仕事管理をしている上司はできるだけ仕事を効率よく有益にスムーズに進みたいと考えています。何より部下のためになる仕事を任せたいとなっています。どこかにどんな仕事をお願いしようかと普段から考えています。5年後こんな会社を積みたい。将来はこんな仕事がしたいと宣伝をするから一人でもいると上司は助かります。キャリアにつながる仕事がお願いしやすくなるからです。率先して話を振ってくれることでしょう。あなたにとっても将来につながる仕事が嫌なことが喜んで引き受けたくなるはずです。将来につながる仕事をマイナスになり、あなたも将来につながる会社を積みやすくなります。だからこそ自分の将来像を上司に伝えておくことは重要なのです。上司は将来像をはっきり伝えておく。仕事に集中する30の工夫。その15、募集の仕事を次に引き受けると仕事は増えることがある。あなたの仕事を増やす不思議なことを一つ紹介します。他人の募集の仕事を次に引き受けることです。他人の仕事を引き受けますから一件数と仕事は増えそうです。確かに若干ですが仕事量は増えます。しかし募集の仕事は思ったよりスムーズに進みます。みかん重視するときはみかんの10個でも20個でも差ほど手間はかからないです。頭のスイッチを切り替える必要もないので早く片付きます。仕事の負担はほとんど同じです。次は肝心です。他人の仕事を肩代わりすれば今度はあなたが助けられるようになります。さっき仕事をしてもらったら今度は私が代わりに何か仕事をしてやるよう。仕事をしてもらったらまた多少にでも多めがあります。またあなたの仕事の内容も助けてくれた例として喜んで引き受けてくれることでしょう。そもそも募集の仕事を次に引き受けるには同じ種の仕事はまとめて片付けた方が早くて質問が高くなります。しかし、次に仕事をしたおかげで今度はあなたの仕事を助けてもらえるようになります。自分の面倒な仕事を他人にお願いしやすくなります。結果としてあなたの仕事が減ります。他人の仕事を助ける人の仕事は増えることが減っていきます。たくさん仕事を引き受けているはずなのに仕事はなぜか減っていきます。また人間関係の向上して仕事が楽しくなるに違いありません。他人の仕事を助ける人は助けられる人になります。たくさんの仕事を他人に任せることができるようになるのです。同じ種の仕事はついでに引き受ける。仕事に集中する30の服、その16、休憩は疲れた時に入れるではなく仕事の服に入れる。疲れた、少し休憩しよう。私が仕事をしているとき休憩のタイミングというのは疲れた時に大胆的です。当然です。私も以前は疲れた時に休憩を入れていました。しかし疲れたタイミングで休憩を入れると何か仕事の調子が悪くなります。勢いよく文章を書いて調子よく進んでいたのに休憩を挟んだ後は勢いの間でも消えているということがよくあります。理由は間を置くからです。休憩という概念ですが脳の活動も落ち着きます。休憩のため10分間間を置くと出した勢いを一度止めなければなりません。止まった勢いはまたバスの時間を要するため効率が悪くなります。早く進む新幹線も停車してから動かそうとしても本来の勢いが出るまでに時間がかかるのと同じイメージです。仕事に集中するためには休憩のタイミングこそ重要です。仕事の調子が出ているときには多少疲れていても休憩しない方がいい。もちろん疲れたために仕事の効率が低下するのは分かります。しかしそのタイミングで休憩を入れると仕事を再開するとき勢いを取り戻すまでに時間とエネルギーを要します。私はこうした現象を休憩では疲れた時に入れるのではなく仕事の国に入れるという仕事です。あえて仕事の国に休むでは多少の差があっても進み切ってしまいます。仕事の国の時は頭の切り替えが必要です。切り替えタイミングに応じて休憩のタイミングと重ねます。仕事をうまくすることができ、なおかつ休憩することで頭の切り替えもスムーズにできます。これで休憩でさえも良い仕事の国に休むでは行かない方がいいのです。休憩は仕事の国に休んだ時に入れる。仕事に集中する30の服、その17、読みは食べるは保存ではなく作業する。あなたは読みは食べるをどうにしていますか。普通は作業せずに保存することでしょう。受け取ったメールは後から読み直す必要があるかもしれません。確かに契約に関わるメールなら法的な意味があるため残すべきです。また重要な事には封を記載したメールも後から読み返す可能性が強いため残した方がいいでしょう。しかしそういう一の重要なメールを除いて残りは全て削除しましょう。ほとんどのメールは単なる広告連絡相談というようなメールのはずです。こうした一般的なメールは大胆に削除して構いません。保存ではなく削除です。一般的なメールは読み返さないからです。読み返す必要のないものを貯めると読む効率が悪くなります。メールが貯めたら貯めること確かめるときに膨大な時間がかかるからです。メールを全て残そうとするとメールボックスはすぐいっぱいになります。検索にも時間がかかり始めます。メールが増えることを探している時間も切れしてくれます。時系列にメールを書いても時間もかなり必要とします。仕事に集中するためには整理からお伝えしましょう。読み返しもしないメールを貯めるのは仕事のできない人がすることです。仕事のできる人は契約関係のメールだけ保存してそのためのメールは読み終わった後削除します。ほとんどのメールは読み返さない事実に早く気づきましょう。整理書はメールボックスがシンプルになります。メンタルの面においても大いに効果があります。メールボックスにはメールが少ないと精神的に負担になります。忘れていることは忘れて今の仕事だけに集中するのです。読み終わったメールは削除する。仕事に集中する36、その18、本番に仕事に対応できるよう準備を整えておく。仕事時間が終了時まで休む暇もない、整理時間には空のようです。よく働こうという気分があります。しかし人間はロボットではありません。限界があります。休憩者に一人になったりして考える時間など余白の時間とすることが大切です。余白の時間とすることはもう一つ大きな意味があります。本番時間に備えるためです。社会で仕事をしていると大変なのですが、本番に緊急の仕事が発生します。緊急で本番に仕事が発生した時にどれだけすぐ対応できるかです。仕事が終えることができれば、被害は最小限に抑えることができます。それができた人は、ある日をさらに企業になります。俳優の方が主役になるチャンスは、主役が突然の体調不良のために休んだときだと思います。主役は多忙です。体調管理をしても、多忙な毎日のためどこかで体調を崩し、突然休むことがあります。休む暇もないくらいに働けば、どこかで崩れるのは当然です。主役がいなくなれば、誰か代わりの人間を探します。その時に相応の実力を持った人間と、今すぐ動ける時間と体力のある人が主役の代役を出しております。それがきっかけであなたの実力と体力が輝きます。その日をさらに企業になります。チャンスは一瞬です。突然やってきます。仕事でも同じです。緊急事態は一瞬であり、突然やってきます。上司が休んだ時、リーダーが倒れた時、その他重要人物が欠けた時です。急なことについて対応できるよう、普段から十分な実力を予約するように準備しておきます。緊急事態はあなたのビジネスチャンスに対応です。緊急事態に対応できるよう予約を作っておく。仕事に集中する30の服、その19、仕事は一気に片付ける癖をつける。一流の真ん中は仕事が早いのが特徴です。早くても今日は上手です。急いでいないから上手になりました。自分の読んで発揮した集中力が高い人を生み出しています。一つの真ん中を選ぶだけでも大変ですが、複数の連載を抱えています。一流から早いのではなく、早いから一流になりました。一気に仕事を片付けようとする人にはスピードと質の向上を生み出して良い作品が生まれています。数多くの作品を出すことでヒットが生まれます。暇な真ん中の方が時間の余裕があっても作業がなかなか進みません。その上、もう少しも面白くありません。ゆっくり丁寧にきちんと進めようということの余裕が次のような頭の支えに変わります。ゆっくり行こう。まだ大丈夫だろう。後回しにしても大丈夫だろう。いろんな気持ちはさらなる瞬間もあります。余分なことを考え始め、友人と挟んで仕事を後回しにしてしまいます。この気持ちの余裕は恐ろしいことを勝手に仕事に反映されます。余裕を持って丁寧にというのは素晴らしい日々です。しかし、素晴らしいのは表に向かって実際は誘ってしまうのが人間です。自動車の投資も何ヶ月もかけてゆっくり進めるように関係を合わせた方がよく習得できます。一時的に自分の読むのはいいことです。緊張感が生まれ、友人と遊んだり、テレビを見たり、通話もなくなります。この緊張が高い集中力を生み出し、高い成果につながります。これが集中力を生み出し、仕事の質を上げます。仕事に集中する際は、チリチリではなく一気にです。一気に片付けてしまえば、仕事の時間が短くなる結果として、ストレスも小さくなく、早く進みに質問があります。仕事はチリチリではなく一気に片付ける。仕事に集中する30の服、その10、コーヒーを飲むと仕事に集中できる。私はコーヒーが大好きです。19歳くらいの時から好んでいつも飲むようになりました。どんなに眠さもコーヒーを飲むと頭がすっきりして眠気が吹きます。含まれているカフェインが目を覚ます作用を促します。さあ、やるぞ。口にした瞬間からエンジンが流れます。頭の回転が速くなり、考え方が前向きになります。私にとって仕事に集中するためにコーヒーは欠かせません。飲むのはお茶やオレンジジュースなどもあります。しかし仕事の集中力を発揮したければやはりコーヒーがおすすめです。社会人になると大事も経験するのが僕の眠気との戦いです。昼食を取った後は消化の場合の脳への血流量が低下するため眠くなります。しかしコーヒーさえあれば眠気が吹くように頭の回転を取り戻せます。仕事に高栄養を及ぼします。私が出勤の際もコーヒーを飲みながら脱出作業になっています。間が空きやすくなり、タクテンも早くなります。もし飲むものをコーヒーが落ちない場合は、ライフスタイルの文章内容も大幅に変わると思います。だから社務省になっていたことでしょう。その際頭の回転に影響を及ぼしているということです。あなたがコーヒーに対して悪い印象を持っているなら、まだ美味しいコーヒーを飲んだことがないからではないでしょうか。一度コーヒー専門店の美味しいコーヒーを味わってみましょう。 仕事に集中する36分。その10時、すぐ片付け仕事から退屈する。悪意があるのはつまらなくて退屈と感じる瞬間です。難しいイベントは自然と悪意ができます。理解できない内容や難しい問題はなかなか前に進まないためつまらなくて退屈です。悪意どころか眠くなってしまいそうです。しかし、ゲームはすぐ夢中になります。そもそもゲームは誰でも楽しめるようにできているため簡単に達成感が得られる内容があるんです。だからゲームに集中してしまい、時を忘れてしまいます。キーポイントは達成感です。ゲームは達成感が得られやすいためすぐ夢中になり時を忘れます。しかし、イベントは難しい上に達成感が得られにくく、なかなか集中力ができません。いつの間にか余裕を出して眠りしています。集中力の正体は達成感です。仕事で集中しようとするときも同じです。まず、達成感のすぐ得られるような方法を採用すればいい。では、達成感が得られやすい仕事は何かというと、すぐ片付く小さな仕事です。小さな仕事なら取り立てやすく片付けやすいので、達成感のすぐ得られます。仕事がまず進んでいるときに夢中になり、いつの間にか仕事に集中しています。勢いが出たところで、次に難しい仕事があれば乗り越えやすくなるでしょう。なかなか仕事に集中できないとき、いきなり難しい仕事から始めていませんか。それでは、達成感が得られにくいため、悪意が出て眠くなります。すぐ片付くような単純で簡単な仕事から始めましょう。その仕事が終わったとき、小さな達成感が得られます。はじめに小さな仕事をたくさんとして、ゲームのように夢中になってしまうのです。すぐ片付く仕事から退屈。仕事に集中する36分。その順に、仕事中の水分は控える。私が実践している集中力を保つ工夫を紹介します。仕事中の水分はできるだけ控えるということです。もちろん全く飲まないわけではありません。ガンガン飲むのは控えるということです。理由はトイレに回数を減らすためです。せっかく仕事に集中しているとき、我慢できないようになっていることがあります。トイレの中に仕事を中断せざるを得ません。席を立ってトイレに行ってもらうといい気分転換になります。程よい休憩もあるでしょう。しかし、トイレの中に席を立った瞬間に集中力が途切れてしまいます。集中力が続いているときにトイレのせいで台無しにしてしまうのはもったいないです。調子に乗っているときには勢いに乗った方が仕事は早く始めます。トイレの回数が減れば集中力が途切れる回数も減ります。また、会議中やお客様との相談中も同じです。重要な相談中、頻繁にトイレの中に席を立つわけにはいけません。しかし、たびたびトイレに立つならば悪い印象があっても良い印象はありません。トイレの中に席を立ったせいで会議の話の内容についていけなくなるのは悪い話です。大事な商談中、席を外したためにお客様との話の内容が悪くなるというのはよくある話です。仕事中は席を外すべきではないという大事な時間があります。さて、仕事の終わりは私は水分をガンガン飲んで補給します。仕事中に十分取れなかった水分を一気に取ってお風呂に出すようになるそうです。仕事中の水分を減らしてトイレに回数を減らす。仕事に集中する36分。その13、定時で帰って十分に睡眠時間を取る。集中したくても眠くて集中できない。こんな症状に心当たりはありませんか。勤務中は仕事に集中したいところです。しかし、深い眠気が襲ってきて集中することではないときがあります。このような原因は単純です。睡眠不足からです。睡眠が不足しているということは体力や精神力の回復も不十分ということです。それでは日中の業務に支障が出て当然です。最低でも6時間は寝るようにしましょう。理想は8時間以上です。睡眠時間が不足していると明らかに集中力にも影響があります。いや、集中力が仕事中に眠くなります。特に休職とかの眠気は強烈です。うざうざして余裕を出しながら寝ていることでしょう。睡眠時間は仕事中の集中力に強く影響します。十分に睡眠を取っていれば朝は疲れがすっきり取れています。うざっているなら自分の体で試してみましょう。睡眠不足で仕事をしていることと十分に睡眠を取って仕事をしていることは明らかに集中力に差ができるはずです。私の場合、睡眠不足で作品を書こうとするといい作品ができません。ぼっとした頭では回転も悪くない、ご自宅にも増えます。定時で帰れるかどうかは一つのポイントです。残業するなら睡眠時間が十分に取れません。定時で会社できるように仕事中は集中することです。定時で会社できればゆっくり食事をしたりお風呂に入って作業を取ったり数時間もできます。夜はぐっすり寝て十分な睡眠時間を確保しましょう。この理想的な5時間の睡眠時間をするようにしましょう。十分に睡眠時間を確保して仕事中に眠くならないようにする。仕事に集中する36分。その14、大きな仕事は短く切ってから進める。条件調節はなぜ挫折する人が多いのでしょうか。すべての定時を読み切るまでに7時間とテレビにかかるから挫折してしまいます。何百ページものストーリーは確かに何らを想像させるかもしれません。しかし読み切るまでには相当な気合と根性が必要です。一方、トランクゲームはなぜ集中してしまうのでしょうか。ゲーム1回の時間が短く結果が続くデータです。だから小学生でもできます。結果が出るまでのテンポの良さなので気分が良くなり求められます。短いかどうかは集中できるかどうかの一つの基準です。大きな仕事は条件調節です。初期までに7時間と膨大な量を要求します。大きな仕事を集中して進めるのはトランクゲームのように短く切ることです。結果が出るまでの予算を短くするように大きな仕事を短く切ればいい。どんなに大きな仕事とはいえ必ずクリアに行くことができるはずです。短く切ることで結果が出るまでにテンポが良くなります。トランクゲームのように夢中になり、長時間集中していることになるのです。大きな仕事は短く切る。仕事に集中する36分。その15、チームミーティングを開かない。現在私が所属している職場ではチームミーティングが滅多にありません。半年に1回あるいは年に1回程度です。最初はチームミーティングが全然ないため意識合わせは大丈夫かなと不安でした。しばらく経ってからなぜチームミーティングがないのかわかりました。全員が集まって話をする内容を普段から十分に話し合っているからです。これからの計画、今度の作業計画、改善などは仕事中の負担の差で十分に話し合われています。その他に普段からコミュニケーションを交わしているので改まって話す内容はありません。チームミーティングを開こうと提案すると集まって何を話すのとみんな知りそうな顔をします。チームミーティングを開かなければいけない状況は普段からコミュニケーションが不足している状況です。普段から何かを隠して仕事をしているということです。それはよくありません。チームミーティングを開こうというのはこれから普段隠していることを察しますという内容です。そういうのはやめてほしい。大切な話は普段からしてほしいです。あなたの友人と話をするときに改めてミーティングを開くことはないはずです。普段からお互いのことを話し合っているので改めて話すことはないからです。その友人と仲の良い状態になるから一度でも職場の方たちとコミュニケーションすればいい。チームミーティングを開く回数が多くとれます。仲良いといっても過言ではありません。チームミーティングがない職場というのは理想的な職場です。意識合わせをする必要がないから一度と部下の間でコミュニケーションができている職場が理想的です。仕事を増やすためにはチームミーティングを徹底的に増やすように心がけましょう。ミーティングが一つでも減れば余裕のある時間がかなり増えます。この影響は大きいです。全体集中だけならメールいつでもできるはずです。ミーティングに変わることを模索しましょう。チームミーティングを開いて話す内容を全て話すことができるはずです。場合によっては全員が集まって話をしなければいけない内容があるのも事実です。そういう時は必要最低限のミーティングを開いたらいいのです。チームミーティングをなくす。仕事に集中する36分。その16、最初の90分間の最大限に活用する。私が職場で仕事をしていると集中に関する高速に気づきました。他の職場を除いてみましたが、同じ高速が当たるようです。仕事が始まって最初の90分間は職場はとても静かという高速です。90分とは1時間30分です。例えば私が勤めている職場は朝9時から仕事が始まります。9時から10時半までの間は職場はおおむね静かです。仕事が始まった場合でみんな一斉に今日の仕事に取り組みます。職場のシーンと進まないたり、パソコンのキーボードを叩くことや所有を見ることになります。仕事の準備をしたり、対応のメールチェックをしたり、みんなが自分の仕事に集中しています。職場全体が集中に満ち溢れています。朝食を取った後や、頭の回転が早く仕事の際が余っていないからですから、集中力が出やすいことも関係しているでしょう。この90分間は仕事を集中するために持ってこいです。あなたが仕事をするときは午前中仕事が始まった最初の90分間のチャンスです。最も仕事に専念できる90分間になるはずです。最初の90分間の最大限に活用する。仕事に集中する36分。その17、着手している仕事が何に良くなるのかを把握する。今している仕事だけを淡々とするだけではやる気も集中力も出ないものです。仕事の成果が誰の何の役に立つのかわからなければやりがいもできません。仕事に集中するためには今している仕事の意味を把握することが大切です。この仕事は誰の役に立つのか、未来に良くなるのか、誰が喜んでくれるのか、これらをできるだけ具体的に把握し想像します。例えば、ある日、同社が転職作成の内容を受けたとします。今、同社が頼まれた場合、いきなり転職作成をして、トラケの指示ではやる気も出ません。そこで、この転職作成は誰の何の役に立つのかを把握します。これから入社する新人のためにするものだとあれば、仕事の意味は変わるはずです。自分の作った転職なら新人が重要な作業をしていることを具体的に想像します。すると、転職できないのであれば失敗を増やすようになりません。わかりやすい転職を作らなければいけない理由が把握できるはずです。最初のことを想像して仕事の意味が把握できればやる気が出てきます。自分の仕事が誰かの役に立っていることと嬉しいことはありません。人間は仕事の意味を理解したとき、爆発的な役所集中力を発揮します。私がこの際を設定するのも困っている人や悩んでいる人の助けになりたいと仕事の意味を感じているからです。自分が必要なことを変えてしまえば、読者が感じさせてしまうでしょう。そうしたくありませんし、やはり喜んでもらいたいというのがないです。将来自分の書いた文章が人の役に立っていることを想像すれば、やる気と集中力ができます。眠りさんも耐えるように生きていることが楽しくなります。仕事の役所集中力は仕事の意味を把握できたときに発揮できるのです。仕事の成果がやっている内容を想像する。仕事に集中する36分。その18、仕事の意義を他人に言わないです。 いくらあなたが仕事ができる人間とはいえ、すべての仕事を処理で抱え込むのはよくありません。ジャッキーのバーベルは機械では持ち上げられるようになります。しかし、一本のバーベルはまだ人間の限界を超えるものです。どんなにトレーニングをしたとしても持ち上げることはできません。人間は一人の限界というものがあります。一本のバーベルは一人の限界を超えているため持ち上げられません。しかし、大勢の協力があれば持ち上げることが可能です。協力さえあれば今なら実現可能です。それは仕事においても同じです。仕事ができる人は何でもできる人ではありません。自分の限界を知っているため、自分の限界を感じる人は他人に助けを求められる人です。他人に仕事の一部をお願いする手段を知らなければ、いずれ大きくて重い仕事に押し付けられることでしょう。自分が抱えている仕事の一部を他の人にお願いする勇気を持ってください。他人に仕事をお願いするなんて大変な許さないと言っている場合ではありません。しなければあなたは押し付けされます。より早く、より質の高い仕事の結果を出すためには他人からの協力が必要です。また仕事は仲間に手伝ってもらい、あなたは自分だからこそできる仕事に専念すればいい。分業することで最小努力による最大の成果を発揮できるのです。仕事の一部を満たす。仕事に集中する36分。その29分。何よりご飯の方が集中力が継続する。意外なところで集中力に関係あるような食事です。何よりご飯の方が集中しやすく、また集中が継続しやすくなります。これは私の経験上はっきり体感しています。学生時代からパンとご飯を食べています。やはりご飯の方が仕事の勉強を図ります。パンを食べると酢満腹感が得られます。パンはコミュニティからできているため消化しやすく吸収もされやすいです。酢満腹感が得るためにはパンです。しかし消化しやすく吸収もされやすい代わりに酢空腹を感じやすくなるのもパンです。血糖値のあれも有益ですが、さらにも有益です。同じカロリーを摂取するならパンよりご飯です。ご飯はパンに比べて消化に時間がかかります。吸収も時間がかかります。血糖値のあれも有益であり、さらにも有益になります。そのため腹もしなくなります。故に集中力も継続しやすくなります。またもう一つ大切なポイントがあります。パンよりご飯の方が噛む回数が多いということです。パンは消化がいいので噛む回数は少なくて済みます。しかしご飯の場合はパンより消化が悪いので噛む回数が多くなります。噛む回数が増えれば脳への刺激も増え、頭の回転が良くなります。仕事や弁当前はご飯の場でたくさん噛んで刺激を取り、脳を温めましょう。パンよりご飯の食べる。仕事に集中する36分。その30。仕事の流れの努力より仕事を済ませる努力の方が小さい。私たちは些細な仕事を先に回そうとします。些細なことはいえ、思い越しはやらなければいけないので面倒だと感じます。そのため、些細な仕事を後回しにしようと油断する意識が働きます。部屋の掃除をする。ゴミ袋を買いに行く。トイレットペーパーを買いに行く。申し込み等に必要事項を記載してポストに入れる。どの仕事も些細な内容です。しかし、後回しにすると思うように仕事が進められないことがあります。ゴミ袋を買いに行くのが面倒で後回しにした結果、ゴミ袋の量を遮ってしまい、ゴミを出したくても出せないことがあります。トイレットペーパーを買いに行くのが面倒で後回しにした結果、紙を遮ってしまい、トイレに入れず漏らしそうになります。また、今度やる、今忙しいから後でというのは大きな勘違いです。後回しにする方が、はるかに仕事は大きくなります。あれこれと連帯したり、仕事の中に通用力は見えている間、ずっとしなければなりません。小さな努力と時間は積み重ねに気づくと大きなものになっています。初めから素直に仕事に手をつけて、さっさと終わらせた方が早さに終わります。時間の努力も最小です。仕事の内容よりさっさと仕事を済ませた方が時間の努力も小さいです。ゴム袋やトイレットペーパーも近くのコンビニで手に入れることができます。申し込みをしに利用するのは面倒でも書き始めると、書き終えることができます。仕事が見ている方がはるかに伝えてしまうのです。仕事の内容をするならさっさと着手して終わらせてしまう。仕事に集中する36分。まとめ。その1。定時を締め切りにして仕事を進める。その2。やる気があるときに仕事を片付ける。その3。小さな仕事と油断せずに続けたい。その4。仕事リストを作ってから仕事を始める。その5。無駄会議を徹底的に廃止する。その6。デジタル機器を優秀な人にする。その7。仕事を交代して相手の相手の最悪の気持ちを理解するようになる。その8。同じ種の仕事を守る。その9。規則性は徹底的に実施する。その10。省略を乱用しないようにする。その11。難しいことは考えず、とにかく仕事に着手する。その12。周りにしばらく集中することを宣伝する。その13。治療時間内と昼休みの時間を活用する。その14。上司には将来像をはっきり伝えておく。その15。同じ種の仕事はついでに引き受ける。その16。休憩は仕事の不利についた時に入れる。その17。読み終わったメールは削除する。その18。緊急事態に対応できるよう予約を作っておく。その19。仕事は地域ではなく一気に片付ける。その20。コーヒーを飲んで電気を吹き飛ばす。その21。すぐ片付く仕事から着手する。その12。仕事中の水分を出してトイレに回数を減らす。その13。十分に睡眠時間を確保して仕事中に眠らないようにする。その14。大きな仕事は短く切る。その15。チームミーティングをなくす。その16。最初の90分間を最大限に活用する。その17。仕事の成果が上がっている内容を想像する。その18。仕事の一部を生かす。その19。何よりご飯を食べる。その30。仕事の内容を努力するならさっさと着手して終わらせてしまう。